クリラジテックアベニュー22日とお送りしておりますクリラジ技術系番組テックアベニューお届けするの私山と
太郎健です。
いやもうなんか本当に冬が来ちゃったぐらいな感じの勢いで寒いですけれども、
結構ね、うん、寒くなってきたね、割とね、
そうこの、まあ土日月か連休だったじゃん。
うん、
で、まあ土曜日雨降ってたから、まあ家にいたというか、うん、まあ、あの、屋根のついたね、まあ四輪で動いてたんだけど、うん、まあ少し動くには。うん、で、まあ、あの、日月がまあ晴れたから、じゃあ行くか、つって、うん、まあバイクで出かけたわけよ。
うん。
寒かったね。
だって、まあ俺逆にうちの中に閉じこもってたんだけど、うん、あのエアコンで室温設定21度ぐらいにしてて、うん、ふと見たらあれ外の方が気温低いじゃんみたいなむしろ冷房かけてるつもりなのに暖かくなってるんだけどなことになってて、
う
ん、
そうそう、うん、まあでもまあ月曜日はねそれでもまあまだ暖かくなった方なのかなと思ったけど、うん、日曜日がまあ割と、うん、気温低めだったかなっていうのと、うん、かつあの、うん、だからこの日月で行ったのがさあの、だから中央道から抜けて、だから諏訪湖のあたり通って糸魚川の方に抜けて、
うん、
で、北陸から回って、琵琶湖の方に出て帰ってきたんだけど、うん、だからその初日、まあだから中央道ルートでっていうかね、ちょっと高めのところを通っていったわけよ。う
ん、ああ、高度的にね。
そうそうそう、高度的にはだからまあ1000メーターそこそこぐらいのところをまあ抜けていくわけだから、
うん、
まあまあ寒くてさ、
それは寒いよ。それは寒いと思うよ。だって9月の熊本、じゃあ10月の熊本で高度1000ちょっと、うん、でも T シャツ1枚は昼はなんとかなったけど、うん、もう日が陰ってきたら全然無理だし。
まあね。
そうそう。薄いのでもちょっと寒いぐらいだったよね。
う
ん、
そう。で、うん、やっぱだからそれでこう距離を動こうとするとさ、あの、うん、日中だけ、要するに、ね、日が上がってっから動くわけじゃなくて、日が出る前にスタートしてずっと行って、うん、で、まあ宿泊まって、だからまあ日が落ちたらするぐらいで宿泊まって、で、うん、あの、まあ朝飯食ったりなんだりしてっから出てくるから、まあ日が上がってっから出てきて、うん、で、まあ最後夜中に帰ってくるみたいな感じになるわけよ。
まあそうだよね。
で、まあその最後夜中に帰ってくるルートは、うん、まあね、その、まあ、市が琵琶湖の方まで出たとはいえ、あとまあだから名神東名神東名だから、まあそんなに高度ないから、まあそれでも行けたっていうか、まあ、ね、うん、まあ、気温的には十数度ぐらいだったのかな、まあそれでも、15、6度とかそこだったのかな。うん。うん、行きの、だからそのルートはさ、うん、まあ気温6度とか出てるわけよ。
あ、まあそうなんだ。
ほら、あの、ね、道の脇にさ、ね、こう路面が凍ったりなんだりするのの、うん、まあその、まあ確認というのも含めて、あの、うん、温度何度って出てるやつあるんだけど、あれがもう一桁になってるわけよ。
う
ん、でもあれがあの、まあ、夜中とかにゼロって出てるところも走ったことあるから、うん、まあ、うん、まあ、そういう意味では、まあ、その下も体験はしてるんだけど、何年か前にね、うんうん、6度か、うん、みたいな。で、うん、6度ってなってる状態で、高速だから、うん、まあ、あの辺の山の中だから、まあ、制限80とかあれだけど、うん、うん、でやっていくと、体感気温としては0度割るわけだよ。
まあまあそうなのか。
うん。もう、ガチの冬服で行って、ああまあこれならなんとか耐えれるか、みたいな、うん。これ以上下がったらもうあの電熱、ね、あのヒーターの入った服じゃなくてやばいぞ、みたいな感じで行ったんだけど。
まあそうなるわね。
うん。
うん。
っていう感じで、まあだから、あの、相変わらずほら、あの、まあ、道の駅スタンプラリーね、うん、あれがあるから、まあ、うん、じゃあもうちょっと積み上げてこようかって言って、で、うんうん、もうあの、1、2、3位はね、追いつけないくらいのポイントいってるから、これはまあ無理だなと。で、俺が4位にいるのよ。
うん、
で、その下5、6、7、8位ぐらいがこう、ぐわーって追いかけてきてるから、
うん、
ほっとくと抜かれるんで、まあね、まあ多少は積むんだけど、
そうか、
うん。っていう状態で今600駅ぐらいかな。うんうん、
ああ、うん、12月末までで締めるの？
いや、11月末まで。
今月末までか。
そうそう、だからほら、あの、二輪でやってるから、で雪が降っちゃったら動けないわけよ。
ああ、じゃあ12月とかはまあ動かない前提で、11月までだよねってことか。
だから一応、だからその期間としては4月1日スタートで11月末までっていう、
うん。
うん。のでもって、だから、ね、うん、そう、だから毎年、あの、シーズンがあって、
うん、
で2018年シーズンは5位取ってんだよ俺も一回そこで。
そ
で、まあ、その後ね、まあ、ちょろちょろと適当にやってたんだけど、今回さ、うん、だからその なんだ、毎年ごとのやつ以外に、まあ、通算、まあ、だから障害成績みたいな感じで全道の駅制覇みたいな、そういうあのランキングもあるわけよ。通算成績みたいなやつで、あれでだから、うん、あの行ってないところ、遠目のところとかやっぱ行ってないところもあるから、それで見ようかなと思って始めてたら、うん、なんかあれちょっとポイント高いところにいねみたいな感じで、そう
そうか、
そうで、だからうん、じゃあちょっと気合い入れて回るかみたいな感じでやってたら、うん、まあ今そのランクにまたいるんだけど、
うん、何、全部あの、うん、1箇所じゃなくてポイントがあったりするわけ？
だからユニークポイントだから、
うん、
だからそう千何箇所道の駅をそのワンシーズンの間にいくつ行ったかっていうことでポイントだから、
うんうん、ああそういう意味ね、うん、あ、同じところに2回行ってもダメってことね。
そうそう、まあ、まあ同じところに複数回行きましたっていうあのリワードはあったりはするんだけど、まあそれは別として、
うん、うん、
そうそう、基本的には要するにそのユニークポイントだから、あの順番に回っていかなきゃいけないわけよ、
う
ん、
まあそうなるね。
そうそう、
うん、
でまあ、だから北海道とか沖縄とかも渡んなきゃいけないから、まあ、それめんどくさいから行かないんだけど、
うん、
うん、まあだからね、あのまあ地続きというか、あの、うん、まあ、あの橋でつながってるところ、トンネルでつながってるところね、
うん、
そうだから北海道もあのなんか新幹線のあそこが道路だったら行ってたかもしれないんだけど、うん、ほら、まあ、フェリーに乗せなきゃいけないからさ、
う
ん、っていう、
まあそうね、うん、あと昔はあの新幹線じゃなくて在来線 の、うん、あの列車でなんかバイクを乗せるとかやってたことがあったけど、うん、
まあまああったけど、でも
相当昔ね。
そうそう、だから、うん、だからそのバイクを乗せるんだったら、要はだから鉄道であれ、うん、回路を使っても結局要は、うん、あの何、そうダイヤに左右されるわけだよ、一日何便っていう、
まあまあね、そうだね、
だから何も考えずに渡ることができないから、だから、うん、まあそこまでにしとこうかなっていう、まあリミッターがかかるんだけど、うん、そこで個人的には、ね、うん
うん、
っていう感じで行って、で結局だから今600何駅、うん、このシーズンでもまた回ってるわけよ、うん、で、
ほうほう、
あのだから以前のシーズンからの累計まで含めるともう1000駅超えてるから、
うんうん
うん、でまあ今1200何駅ぐらいだったかな、うん、1200前後ぐらいなんだけど、うん、だからまあ、うん、あとだから北海道ぐるっと一周と、あとなんだろう、うん、長崎とか鹿児島とかの端っこ、うん、みたいな感じで、まあいくつか、あとまあ抜けてるところを拾うと、まあまあ全部回ったことにはなるんだけど、うん、みたいな感じでやってるやつで、うん、
そうか、
そうで持って、うん、まあじゃあどこを今あの今年のシーズンで残ってるところって言って見た時に、じゃあどこ回ろうかなって言って、うん、でだからまあ長野あたりだから安曇野とかあの辺からスタートして、
うん、
そうで、あの手前まではもうこの那須とかに行ってるからさ、で、うん、あの辺からスタートして、あの北上して糸魚川に抜けて富山石川福井って抜けて、でまあ能登、うん、の先とかは現状やっぱ行けないから、そうだからほどほどのところまで行って、で、うん、あの福井から滋賀県琵琶湖の北側あたり、うんうん、まで回って、で高速で帰ってくるみたいな、そういうルートを取ったんだけど、
そうそう、ね、うん、
みたいなことをだからこの土日、土日じゃない、日月でやってたんだよ、うん、
そういうことか。
そうそうそう、雨降ってる時に動きたくねえな、うん、みたいな感じでね、
まあそりゃそうだな、
うん、出して、うん、っていうようなことをしてたんだけど、うん、
うん、
まあまあ、うん、寒かったねみたいな、で寒いなと思ったら、まあ、ね、まあ、うん、あれっていう感じでこう急にダンと暑くなったりとかするから、
うん、あ、まあたまに昼間暑い時はまたあるんだ
よな。そうそうそうそう、あのガチ冬用とかで着てるとさ、まあ、うん、汗かくというか、
うんうん、
まあ何だろう、どっちかっていうと、まあ、バイク用の服ってあの風よけの要素が強いから、
う
ん、なんだけど冬用になるとその内側にだからダウンが1枚増えるわけよ、
うんうん、そうか、
でそこでダウンの部分が厚かったりするんだけど、
うん、
中身1枚脱ごうかなみたいになるんだけど、うん
うん
うん、っていう感じで、うん、走ってたねっていう、うん、
そうか、
うん、
まあそうなんだよね、こっちの方さすがに夜、
うん、
日によっては夜夜中ゴミ捨てに行くときにでも半袖と短パンでまあ行けなくはないかっていうときもあるけど、
まあ
だいぶ寒いっちゃ寒いし、
うん、
うん、でもそんな中で今週末にツールド沖縄があるから沖縄行くんだよね。
ああそうか、まあ沖縄はそんなに寒くないからね、あそこはね、
寒くないから、まあ多分普通に T シャツとか、うん、こっちの暑い時期の格好でいいんじゃないかなと思うんだけどね、うんうん、
そうだってあれ、あれなんで、もう20年前、あの、うん、2004年の頭か2月とかにさ、 うん、北は、北海道、本当にあの、うん、何、宗谷岬のあっちからさ、で、うん、南は、あの、フェリーも使って沖縄までっていうね、旅行を、うん、車でしたことがあったんだけど、あの時にはもう、温度差がすごかったから、だから、うん、まあ、北海道にいればやっぱマイナス20とか行くわけよ。夜とかも含めて。
まあ、そうだな、うん。
そう、うんうん。で、沖縄まで行ったら、夜でも、ま、うん、あの、プラスの20とか、
うん、
で昼間はだから25とか上がるわけだから、さ、まあ、30までいかなかったかな、うん、あの時には雨も降ってたし、うん、
うん、
うん、っていう感じだったんだけど、
そうか、
まあ、あの時はやっぱ、うん、あ、気温差は結構あるなっていうか、うん、日本やっぱそれなりに広いんだなと思ったんだけど、
まあ沖縄が極端に離れて南にあるしね。
あ、まあね、うん、あの本州あの陸で移動するよりも向こうにあるからねっていう感じのね。
そうそうそうそう、うん、むしろ台湾の方が近いみたいなことだったからね。でもとはいえ今回俺珍しくあのなんだ、割と名護よりもさらに北の方の海沿いのどこかでスターリンクを立ててうまいこといいポイントを探してそこで固定カメラをやるみたいなことになってんだけど、でも台風が来てるから天気どうだみたいな感じにもなりつつあり、まあ日曜が大会だけどその辺は晴れるかもみたいな感じになってるけど、前日の土曜日のそのポイント探してる時はひょっとしたら雨あるかもねみたいな感じになってて、
うん、
雨降ったらまあまあそれなりには気温下がるから、うん、どれぐらいの格好で持っていけばいいのかって今考えてるんだけど、
そうか、でもだから俺がだからその、うん、まあ20年前に行った時の話ではあるんだけど、まあ、うん、まあその2月だよ、雨は降ったからといって、うん、特段気温が下がったっていう感覚はあんまなかったんだよな、うん、
まあまあね、うん、あの昼間はいいんだけど、うん、あのホテルのロビー集合朝3時半とかそんな感じになるんで、
いやだからあの時にはだから宿も取らずにそれこそあの高速 の、うん、あのパーキングエリアとかで車中泊みたいな感じのノリで行ってたんだけど、
うん、
別になんだろう、夜だからって言って気温が下がった感じはなかったし、
うんうん、まあ、元がね、というとこまでは行かないだろうけどね。
元がその、マイナス20度のところに寝袋かぶって寝てた人がさ、うん、その、まあ、1ヶ月も経たないうち、それこそ2週間ぐらいのうちに南まで行ってるわけだから、うん、それはどこ行っても暑いと思うかもしれないんだけど。
まあね、まあ、そりゃそうだな。
うん。
うん。そうか。
うん、
まあ。まあそんな段で、うん、下手したら雨が降ってる中をスターリンクを立てて、うん、やるようなことになるかもしれないから、うん、それはそれで厄介だねっていう、準備が厄介だねっていうのと、ちょっとなんだ、雨が強くなってきたからどっか逃げ込もうと思って、まあレンタカーはもちろんあるけど、うん、なぜそのあたりだと多分コンビニすら相当走らないってないからあのカッパを急に買うとかそういうのも多分困難な場所になってくると思うんで、
そうね、初めからカッパ持っていかないと対応できないよね、うん、ま
あ、
それはね、
スカートも持っていかなきゃいけないからね、うん、っていうのがあるんで、
うん、
うん、その辺めんどくさいなとか思いながらね、
う
ん、
そう
もうそうそう荷造りしなきゃなと思って、
ね、なるほどね、
うん、
あれはあれか、あのこのだから1年前のやつか、あの沖縄のこの辺、うん、何アンテナ立ってるとか立ってないみたいな話をしたのはさ、うんうん、確かに、うん、俺がだから去年さ5月だっけ、あの、うん、うん、あ、会社のね、あの慰安旅行で持って行って、あれ4月だっけ、うん、ぐらいで行って、で向こうで、うんうん、あのなんかこの辺電波通じて通じてなかったよみたいなのをやったなっていうのをね、うんうん、まあ今喋りながら思い出しましたけど、
うん、ああそうだよね、
うん、
もうその辺はもうなんかあの全部スターリンクで抑えるみたいな方向になってて
そうか、
まあ、電波確実に入るって分かってるところはまあ、うん、持ってかないけど、基本的にそれで、うん、あの何いわゆるレースでいうと、うん、一番標高の高いところがキングオブマウンテンっていって、うん、そこに一番で通過するとポイント入ったりするんだけど、うんうんうん、なんかその山の中の山頂にあるから、うん、そこで、でもカメラは構えたいわけよ、
うん、
でも携帯なんか全く入んないから、
うん、
去年はそれでなんか崖を登ることじゃないけど、なんか結構山の、
うん、
なんだか壁というか崖のなんとか登れるところを上に登っていって、スターリング立てて頑張ってやったけど結構入り悪かったみたいな。でなんだ今回はなんか HDMI を2キロぐらい電波で飛ばせるやつを DJI が出してきて、
お
でこの間熊本っていうかそのオートポリスの時にちょっとテストした時結構繋がるんだよね。
ほうほう。
でそうするとキングオブマウンテンになって標高のところにカメラを構えて、
うん、
そこから前に映像伝送する機械とそれからスターリンクのアンテナと有線LANで繋いで、で HDMI で繋いでってやるんだけど、そこの HDMI の部分にその HDMI の無線のやつをかまして、スターリンクを山頂のキングオブマウンテンから2キロ以内ぐらいのところで、うまく電波が拾えるところがないかっていうのを探してやってみるみたいな。なるほど
ね。中継をそこでやってね。
そうそうそうそう。それでなんとかいけるんじゃないかと思って、今年はそれをなんかポイント探すとか言って、やってるんで、まあそれは俺が着く前に、他のメンバーとか、ハイリーチルメンバーとか BJ がやってるから、まあいいんだけど、もうそんな感じなんで、もうスターリンクなんか全部持ってくみたいな感じになってるよね。
マジか。
まあでも最近あれも小型のやつがだいぶ出てきて、手で持てるぐらいのやつが出てきてることは出てきてはいるんだよな、アメリカとかでは。なんでまあだいぶ小型化されてはくるんだけど、まだでも消費電力がそんな下がってなくって 30W とか。
まあまあそりゃそうだよ。
なんでまあ、もうちょっとこの辺がモバイルバッテリーで5キロぐらいになったら買おうかなとか思ってしつ
まあ、モバイルバッテリーっていうかあれだよね、車載用とかのさ、ごっついバッテリーを持っていかないと、ちょっとやっぱね、まあまだ、まあ容量的に不安というか、それこそ、アマチュア無線のさ、50ワットとか100ワットとか出せる無線機を担いで、で、カーバッテリーを担いで山に登って、上で通信をするみたいな。俺は昔からね、あんなようなことやってたけど、そういうノリだよなと思って、まあ、まだ見てるんだけどさ、
まあね。まあ、せめてなんだ、手で持ってく気になれる程度の重さのポタ電とかね。
そうか、いやだから、ポタ電で、要するに何、その100ボルトに戻して使えるような、あれがついてるやつってやっぱ重いから、それよりは、俺らなんかはだから12ボルトでいけるように、もう、車用のさ、でっかいバッテリーあるじゃん。あれの中の、まあ、それでも性能がいいやつとか、ディープサイクル対応してるやつとか、ああいうのを使ってよくやってたんだよね、昔はね。
なるほどね。そうか。
当時はさ、ポタ電みたいにそういう機能ないからさ、
まあそう
だ
ね。
12ボルトは12ボルトで持ってって、で、まあ無線機なんかはね、もうみんな12ボルト直流で動くようになってるやつばっかりだったから、あの頃から。で、どっちかっていうと、だってほら100ボルトで来たら安定化電源って12ボルト化するユニットをゴンって置いて、で、そっから線で取ってってやってるそういう世界だったから、だからまあ、車でもね、12ボルトバッテリー一緒だから、だからそっからやってるっていうのが多かったんだけど。
なるほどね。そう。そう。まあでもそんなことを思っていたら、なんか au がスマホからスターリンクの衛星に通信に成功しましたっていうニュースが上がってきたりしてるし、なんか一応テキストメッセージのやり取りができたとか言ってるのかな。なんかそこの記事の中にもう2024年中にサービス開始を目指すって書いてあるけど、いやあと2ヶ月もないぞって本当にできるのかとか思ってましたんだけど。
まあだから、なんだろう、通信そのものとしては多分、できなくはないと思うんだよ。ただそれが、1台2台だったら別にね、そのね、電波被ることないから、同じ周波数使ってるのは1台とか2台だったら。だからいけるんだけど、じゃあそれを実際に商用化しましょうって言った時にはさ、やっぱりこう、横方向で被ったりとか、要は、集中させるっていうかさ、指向性を出して、そう狙ってあげないとそれだけの利得、パワーが稼げないっていうのがあるわけじゃん。
で、ね、
だそこをどうするって言った時に、まあ、携帯サイズのやつにしても、それこそ、iPhone の内蔵のね、あれで、衛星と通信できますみたいなのもあったけど、あれだってさ、ほら、空に向けて、こっちの方向を狙ってくださいみたいなシーケンスがあったじゃん、一旦。使う手順として。そうそう。で、ああいうのが出てきちゃうと、要は、だそれだったら、ね、だからそういう、こう、でかいやつになんか、こう、ローテーターかなんかつけて、勝手に狙ってくれるユニットを動かしてみたいな方に。やっぱどうしても、ちゃんと安定して通信しようとしたらそうなっちゃうからさ。
まあそうだよね。
そうそう。だからテキストメッセージだけみたいな、一瞬パッと繋がって送れればいいんだったらいいけど、中継には絶対使えないからさ、そんなの。
まあまあ、それはもう動画が送れるレベルにならないと無理だと思うけどね。
そうそうそう。
なんでまあ、それは当分先なんだろうなと思いながら。まあでもまあ、ついにそこまで。できるようになってきたかっていう、
まあ、だからできなくはないっていうかさ、それこそ昔からさ、その月面反射通信って EME ってやつがあってさ、そう月の表面にっていうか、まあ、月の地面に向かってこっちから、まあ、パラボラとかあとはヤギアンテナをこうたくさん束ねたみたいなやつを使って狙いますと、で地面に反射して帰ってくるわけだよ。
まあそうだね、
月に当ててるわけだから、で跳ね返ってきたやつで通信するから、 だから地上で間に山があろうか何があろうかあんま関係ないじゃん。
まあそりゃそうだな。
お互いに月が見えてないんだから。
まあそりゃそうだね。
そう。っていうようなのをね、まあ実験でやったりとか、うん、そんなのもあったわけだし。
うん。
じゃあそれで、要するにそう、月をすり抜けて上飛んでっちゃっても困るから、まあ困るっていうか、うん、こっち側は別に困んないけど、電力ロスしまくるわけだから。うん、
まあね。
だから、ちゃんと当てるようにって言って、こう、絞るわけじゃん、うん、狙いを。
まあそれだね。
うん。で、受ける側もそっから来るやつに絞るわけじゃん。だからパラボラなわけだよっていう。うん、
まあ、確かにそういう形になるわな、
そうそうそうそう。
うん。まあ、それをスマホ本体のあの形状でどうするかっていうね。
ああ
うん、っていうのはまあこれから au が頑張ってやるのかもしれないけど、
あだそれかだからもうだスマホはスマホですと、うん、で折りたたみ傘みでガバッて広げて、でそれをこう地面にひっくり返しておきますと、で衛星の方に向けてこれを設置してください、で折りたたみ傘のこの柄のところに自分のスマホを持ってってくださいってやったら、例えばこの、ね、折りたたみ傘の方をさ、まあ布じゃ無理だけど、うん、ちゃんと、何、金属の糸を織り込んでますとかさ、なんかやれば電波反射してくれるだろうから。
まあね。
うん。そう。で、それがだから折りたたまなくていいんだったら、
うん、
中華鍋持ってって。
au でスマホ買ったら付属品の中に中華鍋がついてんだ。
そうそうそうそう。
なんとこの携帯端末でけえなと思ったら中華鍋じゃんみたいな。
そうそうそう。あれ昔なんだっけ、うどんだかそばだかのさ、カップ麺 の CM でパラボラ向けてるやつっていうか、中華鍋向けてるやつあったような気がするんだけど、あれどん兵衛かなんかじゃなかったっけ。
そうなのか。まあ、まあ、月まで行かなくてもいいけど、まあね、低空衛星をね、
そう
捉えられればいいんだよね。
そう。
うん。
まあだからそう、月までって言うと、やっぱそれなりにね、ワット数もいるし、うん、距離もあるし、うん、で、遅延もすごいので、そういう意味では。
まあそうだね、そうだね。うん。
まあそう考えたらね、まあ衛星軌道ぐらいにしとくのはいいだろうし。
うん。
あんまり距離取っちゃうと、今度ほら、太陽フレアがどうのこうみたいな影響もあるだろうしさ。
まあそうだろうね。
うん、
あれなのかな、うん、まあ、うちみたいに使ってる、普通の設置式の、スターリンクのアンテナにしてもそうだし、まあ、うん、もしね、なんか au のスマホみたいに直接繋がる場合でもそうだったりするんだけど、うん、例えばその上空を、スターリンクのアンテナを積んだ飛行機が通過したりとかしたら、一瞬途切れてすんのかとか思ったりとか。最近、ユナイテッドか、ユナイテッド航空とハワイアン航空はもう確かサービス始めたんじゃなかったっけ、機内でスターリンク使って、機内に高速なインターネットを提供しますってやつを始めてるから。
あ、でもほら、お互いにさ、ね、FM の同一チャンネルでみたいなやつだったら、それは被ったら強い方に潰されちゃうけど、
うん、
今ほら、みんな、スペクトル拡散だったりさ、
まあね、
うん、時間ね、時分割だったりとか、ああいうのもあるから、うん、だからそういう意味では、うん、両方混在した状態で通信はできるだろうし、
まあそうか。
だからその、一本の太い帯域の何割がこっちに来て何割が向こうに行きますみたいな、それはあるかもしれないけど、
うん。
うん、
完全に、
そうそう、影になるとか追いかぶさっちゃうはないと思うよ。うん。うん、
まあそうだよな。うん、
そう。いや、ほら、ね、そこ、昔からこう、通信やってる人だったら、まあ、ある程度わかるのかもしれないけど、AM って、被ったら、両方がこう、混ざって聞こえるのよ。う
ん、
使用上。で、うん、FM って、強い方だけが拾われて、うん、弱い方は完全に覆いかぶされちゃうのよ。
ああ、そうなのか。
うん。変調の位相の都合でそういうのになるんだけど、で、じゃあ、うん、うん、その、何、データ通信うんぬんでやってるやつは何かって言ったら、この、うん、なんだ、ASK とか FSK ではなくて PSK って言って、なんかこう、それを両方使ったような、
うん、
うん、だからオシロスコープで見たときに、こう、縦ブレ、横ブレじゃなくて、こう、点が複数出てくるみたいなやつがあって、
うん、
うん、そういうのになってるから、だからまあ AM の要素と FM の要素も両方あるし、うん、で、かつ、うん、そのうちの何割が複合できたら、ここがこういうデータですって見えたりとか、いうのもあるから、
うん、
だ
から
それでようやくそのね、拡散 FM みたいなやつが出てきたりとかしてるんだけど、うん、
ああ、うん、そうか、周波数帯によって違うから、うん、逆に言うとなんだ、昔のアナログ時代にあったなんだ、テレビの電波を乗っ取ってなんか、悪者が放送しちゃうみたいなやつだったじゃん、よく。業者として。
うん。あれはね、だから周波数帯によってじゃなくて、うん、その周波数帯で使われている電波の種類によってなのよ。
うん ああ、
うん、だからあのなんだ、うん、AM 放送が要するに中波放送が低いところのね周波数帯でやってますとか、うん、FM 放送が、うん、要はあの短波帯の、ね、ところでやってますとか言った時に、うん、要はあの上の周波数あの周波数何キロヘルツとか何メガヘルツっていう数字がでかいやつの方があの、うん、同じ特性の周波数をたくさん広く取れるからだから幅の広いデータを送れるっていう、うんだからあの AM よりも FM の方が幅が広いからあの、うん、そっちを使ってますとで逆に、うん、あの中波放送とかそういうのはあの、うん、狭くなっちゃうからで狭くても送れる AM っていうものを使ってますとかになってるわけよ、
うん
うん、でどのくらい違うかっていうと、
うん、
あのなんだキロヘルツ帯とメガヘルツ帯と比べた時に、
はあは
あうん、あのもう1000倍違うわけよ幅が取れる幅が、うん、
まあそうだね。
そうそう。要はあの何指数対数のあのあれでやっていくから、
うん
そうう
ん、
だからあの何1キロヘルツから2キロヘルツまでの1キロヘルツ幅と、
うん、
1メガヘルツから2メガヘルツまでの1メガヘルツ幅で、
うんうん、
要はあの効率というかこう何あの切り分けた時の、うん、あれが同じ、まうあのなんだろう特性として同じ幅がこんくらいあるわけだよね。
うん。
うんそうするとだから当然これをこう線香に区切ってさやったら上の方でやってるやつの方がもっと細かく取れるから、
うん、ああまあね、う
ん、
そうか
っていう、うん、まあまあそういう関係性なんだけど
うん、うん、それは全然関係ないけど、うん、今、うん、キロヘルツメガヘルツのことを、うん、あの聞いてふと思い出したんだけど、
うん、
EU が Google に6カンドルかなんか円6カン円かなんかのなんだ賠償金を払えて命令が下ったとかっていうのねが。
ああ、ロシアが。
ロシアか。
そうそうそう。ロシアが。ロシアが、要するにあの、西側諸国側の、
そうそうそうそう
まあ、なんだ、あれ、Google だっけ、YouTube だっけ、なんかあの辺のさ、ああいう、うん、そう、あのサービスに対して使えないって言ってね、こう制裁を食らってるから、それに対してっていうことで出たやつで、
う
ん、
そうそうそう、う
ん、ね、あれが、なんだっけ。
10の21乗
うん、2×10 の、うん34乗。
34乗か、
うん。うん。っていうのが来ていて、で、よくだからネタに出してるさ、あの、そんなヨタ話でうんぬんっていう時の、あの、ヨタってやつが、10の24乗なんだよ。
うん
そ
う
そ
ううんうん、
で、その上の SI 単位、うん、SI 窃盗時が、まあ何年か前に2個増えたんだけど、
うん
10の27乗がロナで、
うん、
ロナ、ね。で、10の30乗はクエタっていう。
う
だからまあその上はまあまだ定義されてないんだけど、
う
ん、
そうか
でもだからそう30乗の時点でクエタだから、うん、ってことは2万クエタドルなわけだよ。
なるほど。
そうだからよくだからそう、ね、ヨタ超えたところでヨタ話でうんぬんって言ってたけど、うん、これ2万クエタドルなのに食えたもんじゃねえって話をしてそこにこうあの日本語にして落とすっていうねのをまあやったんだけど、うん、
なるほど、うんうん、この観点確かにあったけど、うん、もういくつだったか覚えてねみたいな。
外上上皇関西西国の関だよね。
そうそうそうそうそう。で、しかも一番最初に見た記事は、あの、ゼロをそのまま並べたもんで、
うん、
もうこれ数えるのめんどくさいからいいわって言って、数えなかったけど。
そうか。俺はあの一番初めはゼロがずらーって並んでるやつを、あのペッてコピって、うん、で、あの、3桁区切りのちょんちょんちょんちょんってつけてって、
う
ん、で、あの、キロメガギガテラペタってつけてったら、うん、だから、クエタまで使い切っちゃって、まだ点が残ってっから。
足りねえと。
そうそうそうそう。そうか、2万クエタか。そう。20000。だから、その間にね、だからカンマがもう一個まあ残ってるわけだよ。
まあそういうことだよね。
そうそう。クエタのもう一個上があれば20何とかっていうね、なったんだけど、できねえなって言って2万クエタかっていう。
そうか、そうやって考えると、うん、あれか、日本語の数字の数え方の方がもっとはるか上まで対応してるって言えば、対応してる
わけだよ。まあ、そういうことだよ。
無料対数まで受ける
っていう
のまだ、
うん。まあね、だからあれもね、だからそのね、無料と対数とどう分けるんだとかね、あの、何千何百何十何万何千何百何十何豪華車とか、葬儀とか、あの、うん何完成際5区まで、あの、漢字1個のところまでは、うん、あの、
うん、
何万になったら上上がっちゃうけど、要するに千、うん、数千までしかないけど、あの、合格者よりも上は、あの、うん、そこが8桁になるっていうね、あのルールをどこまで適用するかっていうさ、まあ、あれも何回か前の話でやったと思うけど。
あれ、そこ8桁上がるんだっけ
あれもだからルールによるんだよ。 あの解釈が複数あって、
決まってないのか、4桁っていう解釈と両方あるってこと、
うん、そうそうそうそう、
ああそういうことか、
そう
なるほど、
うん、あれもだから、あのだから途中から8桁になるやつでいくと無料体数が、うん、10の88乗だったかな、
おお、うん、そこまでいくのか、
うんそう、で親がだからそれか小学校かなんかの時に、なんかそういう何こうパズル系のさ、なんか数学パズルみたいなのを解説してるところの中でもって、うん、なんかそういうのをねめちゃくちゃこう解説してくれてるやつがあって、それで覚えたから俺は、うん、
ああそう、俺はあれなんだ、そろばん塾の壁にその、うん、なんでその完成最後ってある文字だけのやつが貼ってあるのがあって、うん、ただそれを眺めてて覚えたっていうのなんで、うん、そこが何桁ずつ上がるとかそういうの全く知らずにただあの空で言えるよっていうだけで、うん、
なるほどね、そうで、あれもだからまあどこでこうまあ何あのパターン変わったのかどうか分かんないけど、あの奥長 K の上か、外、
うん
まあ、で外の次があれが序ってなってるところと死ってなってるところと、うん、なんか2パターンあるんだよね、
死ってあるんだ、
うん、だから外死上高完成最後句になってるところと、うん、外序上高完成最後句になってるところとあって、うん、序の方で覚えたんだけど当時
俺も序で覚えて
る、ね、あれがそう死って覚えてる、要するに空で言った時にそこを死っていう人がいて、うん、どっちなんだっていうのも含めてあってそう、
うん、複数説あるんだ、
そう複数説ある、うん、どっちかよく分かんない、別にね、だから それ以上掘ったわけじゃないから、
まあそう何かあの実用上困るわけじゃないしな、別に、
そうそうそうそう、だから要するにあのこうクレーンでさ、こう口伝えでこう覚えてきた人がどっかでパターンが変わって2パターンになっちゃったって可能性もなくもないから、うんうん、
まああり得るね。
そうそう。あの落語なんかよくあるじゃん。あの受験の名前がなんか言ってたら、あれこっちの人とこっちの人で言ってること違うぞみたいなさ。
あるね、それもね。
そうそうそう。
あれも微妙に違うパターンあるんだよ
ね。あるんだよ。あれ、うん、そう、受験の名前どこ違うかっていうと、あの、うん、なんだ、受験部、受験部、五校の書籍で、海中水魚、水魚松、雲魚松、風来松、うん、そう、あの、水魚、ま、雲魚松、風来松のあそこか。うん。
ああ、なんかあの辺になんかもうちょっと入ったりするよね。
あ、じゃあ、ちょっと入るんじゃなくて、うん、水行松、雲行松、風来松の人と、水行松、雲来松、風来松の人といるのよ。
ああ、俺はそっちの方だ、頭、うん、俺の頭にあるのは。
そうそうそう、そう、うん。あそこ、だから真ん中の、その、要するに、水雲風のところのあそこがね、うん、うん、あの、要するに、行くなのか来るなのかっていうところが、混ざってる、はあ、あの、そうそう、聞いた人によって違うっていうのがあって、
うん、うん。矢倉工事、ブラ工事とかあの辺はブレはなかったんだけど、
矢倉工事、ブラ工事とかあの辺はね、あの息継ぎの都合でブレるから、あそこから先は、
あ、そういうことなのか、
そうそう、あの矢倉工事、ブラ工事、パイポパイポパイポの修林岩から先は、
うん
うんうん、息継ぎの都合でブレるね、あそこから先は
そういうことね、
そうそう、パイポの修林岩のグーリン台のポポギのポポコナの長久命の長助なんだけど、うん、あれはだからどっかで息継ぎすると、うん、息継ぎしたとこもう一回言ったりするから、
うん、あ、そういうことね。
そうそう。
それでたまに違うんだ。
そうそうそう。
そういうことか、
うん。っていうのがあって、うん、まあまあ、いろいろややこしい。だから、それだから、息継ぎをしたところをその通り覚えちゃって、次の人がまた違うところで息継ぎすると、増えちゃったりするわけだよ。う
んうん、長くなってくるんだ。
そう。
そういうことね。
そう。っていうのがあって、うん、まあまあ、だから無駄にややこしいんだけどっていう。
うん、
で、だからまあそうだ、単位の方だって結局だからそれで、どっかこう、一個覚え間違えた人がいて、それを、
うん、
うん、こうだぜって言って伝えていくと、だんだん変わってっちゃう可能性があるから。
うん、
そう。俺はだからちょっと、何、そう、古めの書物で覚えたから、まあだから、序って書いてあったから、序なんだろうなと思って覚えてるんだけど。
うん。
うん、そう。あれ、あの、逆も、あの、下も覚えたんだよ、あの当時ね。
あ、下は逆になかったからな、
だからの、ね、何割何分何輪から下だよ、ずっと。
ああ、はいはい、はい。
ブ、リン、モー、シー、コツビー、戦車、ジン、アイ、病、バク、モコ、春巡、シュシュ、春足、男子、刹那、立徳、国、正常か。
ああ、うん。そこまであるのか。
うん。
うん、
そう。だあれだって結局、だから、モコから先は、二文字になるわけだよ。うん
それやっぱりなんか考えて、ここまでは一文字で、
うん、
こっから二文字でもいいかとかなったのかね、やっぱ
それ。ああ、なのか、まああれもだからなんかこうそれぞれ由来はあるらしくて、
うん、
で、だからあの一文字のところは大体やっぱこう単位としてずっと来てたんだけど、
うん、
そっから先、要するに二文字とか三文字になってるやつって、うん、あのなんか古い仏教典のどうのこうのみたいなのが出てくるんだよね。
ああ、ああ、
うん、 そうなんか何あのでかい岩をあなんか城 の、うん、あの束かなんかであの、うん、1万年に1回こうサッと払いますと、うん、で1万年に1回しかサッと払ってないんだけどこれがなくなるまでにかかる年がどうのこうのみたいな、
うん、あのなんかなんかしたストーリーがついてくるやつ
そうそうそうそうあのあれほらあの地獄巡りのさあのあこの地獄に落ちると何万年だか何億年だかってあんじゃん
あるね
そうそうあれに近いものがあるんじゃないかなと思うんだけど
ああそういうことかまあそんなんでもないけど使うことないもんなそもそもだ
そうそうそうそうそうそういうものかあのどこぞのゲームのダメージで使うかどっちかだから
そうそうそうそうそういうことだよねそうか、
うん、
まあ多分あの缶とかそういう数字は多分当分出てこないと思うけどニュースには
当分あでもあれだよ AI とかさあれの何そのシンギュラリティがどうのこうのとか言ってるのあんじゃん何そうだ人間の脳の能力を超えてっていうか全世界のあの脳の能力を超えてうんぬんとかいうような話をしてるところで、うん、ほらねあのヨタ話だって言ったやつが出てくるけど、うんうんうんうん、あの時点で10の25乗フロップストアなんだよ、うん、
ああそうかそれぐらいいくのか、
うん、そうそうそうでその下の単位はよく聞くじゃんあのフロップスとかさ、まあ、その昔のミップスとかさ、
まあね
うんうん、聞くけど、うん、フロップスの前についてるのが10の25乗だから、うん
そうか そうしたらそれ日本語で言おうとしたらまあ、うん、缶とかあの辺使うよね、
まあ、まあ出てくるよね
まあ日本語で言うかどうか別に、うん、
日本語で言うとしたらだから4乗ずつなわけだからいくつだ、うん4、6の24だから 6個か万、億、兆、計、外、序序で序の時点で10の24乗だから、
うん
うんうん、
そうか
うんってことなわけだよ。十条って
十条。
うん。そうだからそうさっきそのしそうあの死か女かって言ってたこの女だよ。
この辺に来るわけ
だよ。そうそうそう、うん。ここに来るわけだよ。でここに来るってことは、うん、あの改めてその漢字で単位がドンと出てきて、うん、この漢字の読みはっていうのが、うん、その頃には出るだろうから。
まあそうだろうね。
そうそうそう。うん。まだその時にだからその漢字で書いて情のね、そこの流れに来るか、これがあの SI 単位でヨタでっていう、この、俺がもうあのボケとして言ってるヨタ話がもう現実のものになるか、っていう、そういう話なんだけど。
まあそうだね。
うん、
そうね、確かにその辺は、まあ実際、その数字まで達するわな、確かに、ね。
そう。でもだからほら、原子分子のあの世界とかに行くとさ、オングストロームとかなんか出てきたりするのもあんじゃん。あれだってマイナス10の10乗とかなんかじゃなかったっけ？
ああ、まあそうなるわね。
アボガドロ乗数 6.02×10 の23乗だっけ、うん、なんかもう、あの、記憶が曖昧ですけど、はい。うん。あの、ちゃんとした数字はどっかで調べてくださいってことでね。
そうですね。
はい。だから、多分あのアボガドロの数があるからその辺までしかなかったんだと思うのよ。
ああ、うん、そうか。
そうあのヨタとかヨプトとかさ、
うん、
そう、うん。あの上に行っちゃったわけだからさもうね。
っていう。まあそうだね。
そう。
そうか。
うん。
そう。まあ、
うん。でもほら、ね、あの宇宙論とかああいうのもやってるとさ、何、うん、あの何万光年とか何億光年とか距離出してんじゃん。
うん、
あの光でねあの何年かかる距離とか言って。
まあね、
そんだけどうやって移動するんだっていうのはあれなんだけど、
まあね、
そう、うん、であれでもってほら、うん、あのなんだヤマトがさあのイスカンダルした、うん、宇宙戦艦のヤマトがイスカンダルでどこ行きましたっていう、うん、あの何万光年だかっていうさあの距離、
うん、
あれをさあの何宇宙全体のサイズに対してどのくらいの距離かみたいなのをなんかこの前たまたまどっかで見たんだけど、
うん。
うんあのだから宇宙の端っこだって言われてるこの距離ね、
うん、
を、
うん、
あの地球に置き換えましたとで、うん、裏側までってことでじゃあ仮にブラジルと置きましょうと、うんうん、言ったらじゃ あのイスカンダルはどこだっていうと、
うん
うん、あの一歩歩いた先ぐらいの距離なんだってね
そんなに短かったんだ宇宙スケールで見たらね
そうえらい距離かけ、うん、あるから、それをまあ、ワープしながら1年で行って帰ってくるみたいなやつだったじゃん、ヤマトって。
うん。
うん。うん、一歩隣だよ、みたいな話で。宇宙でけえなって話になるわけなんだけど。
一歩か。そうか。せめて東京品川ぐらいまでは行くかと思ったら全然行かなかったな。
4万キロに対して、あの、80センチっていう、うん。
そういうことね。うん。
うん
まあ、まあ割とその辺の話になってくると、うん、いわゆるなんだ太陽を何個分とか太陽何倍、うん、直径恒星にしても太陽の直径何倍とか、うん、地球を何個並べたとかいう話が、まあ、割と出てきたりとか、うん、地球と月の距離の何倍とかそんな話は結構出てきたりするけどね、
う
ん、
そうそうそう、うん、まあまあしょうがないよね。そのもう比較する対象もなんだか分かんないしさ
まあまあね、
そ
う
だってそもそもさ、あの見えてるやつだってさ、東京ドーム何個分って言われたって分かんないしさ、
うん、まあねそれ東京ドーム何個分って言われても、うん、東京ドーム上から見たことあんまないしなとかね
そうそうそうそうむしろなんかさ、あのね、こうビールとかああいうのでさ、ね、なみなみ注いだとして、うん、東京ドーム何杯分ですとか言われてもさ何杯分ってあれ液体溜めたことないし分かんないよって話なんだけど
それは
分
かんないなむしろそっちの方が分かりにくいな
そうそうそう
そう、
よっぽどまだあれだよね、こうなんか琵琶湖の水何杯分とか言われたらさ、そうか、あれを空にした後にどうなるんだみたいな
でも琵琶湖水深がどうなんかとかよく分かんないからな、ま
あ、どのタイミングでね、その水が枯れた時なのか満水の時なのか、それともね、琵琶湖の水止めたろかって言って止めちゃった時のやつなのか分かんないけど、うん、
あと琵琶湖がそもそもあのなんだ、そもそもその一番底面があの海面下から何メートルかのこれがすごいなんかあの、うん、ね、すげえ深いところまで行ってるのか、うん、割と浅めを収まってるのか、そういうのが全然分かんないと、まあまあね、うん、分かんないよねそれはね、うん、っていうね、うん、なんだっけ、支笏湖、阿寒湖、摩周湖、あの辺が法律上なんだっけ、流れ込む川がないからあれは湖じゃなくて、法律上はなんか水たまりとかなんかそんな話を見たんだけど、
あ、なるほどね、要するにこう沢とかそういうものから入ってきてたまるわけじゃなくて、
うん
うん
うん、
もうその湖として出来上がってるものから流れ出てくだけで、うん、っていう、そういうことだよね。
まあ、あとはまあ地下水とかそういうところから来たりするのかもしれないけど、うん、明確に川から流れてこうやって来てないと、うん、なんか法律上はあの水たまりって扱いで湖じゃないっていう、俺確か摩周湖じゃなかったかな、あれなんかそんなことを聞いてそうなのかとか思ったりした
んだけど、ね、そうなのか、でもなんかこう湧き水的なものがあるのか、それとも雨水がたまるだけなのか、
うん、まあ、山に降った雨水がたまってるだけなのかもしれないけどね、
でもその雨水がさ、山に降った雨水が溜まるとしたらさ、それはそれでさ、うん、この、うん、周りのこの山だよね、まあ、うん、あのカルデラみたいなこうあの、ね、こう出てる部分が絶対あるわけじゃん、縁が、
うん、まあそうね、うん、
あのなんだろう、あの、まあ、プールの縁というか風呂の縁というかさ、うん、ちょっと高いところにあるわけだから、
うん、
あの上に降った分はさ、こう多少なりともやっぱこう、うん、山肌を流れ込むんじゃないかと思うんだけど、
まあね、
うん、あれはうん、うんね、どうやって扱うのかね、それぞれにこうみんななんとか沢なんとか沢って名前つけないとダメなのかさ、
だからそれは流れが固定されてるかどうかじゃないんじゃないか、
ただ表面を滑ってきてるだけだったらなしか、
うん、あ、うん、それでも時と場合によってルートが違うとかだったらさ、
あ、なるほどね
ある程度ルートが固定されてたら川とかつくんじゃない、うん、やっぱそれは、
ああ、うん、そうか、
だって滝だってあの、うん、そうじゃん、あの水が多いときは滝になってるけど、水が少ないと滝になってないとか
ある、ね、ああ、まあまああるね、凍っちゃうところもあるしね
まあそれもあるし、ね、うん、そう、うん、そんなだからまあ多分明確な川として流れ込むルートがないっていう、そういうことなんだろうね、きっとね、
なるほどね、
うん、らしいけどね、そうか、うん、
まあそうだよね、あのそれこそだからまあ静岡ローカルの話するけどさ、あの柿田川 の、うん、あの湧水公園のあそこだってさ、別に湖としてあるわけじゃないもんな、うん、あれだってな、単純になんか沼みたいな感じじゃん、 あそこの湧水公園のところって、
うんうん、そうだよね、
うん、
うん、そうだからなんだ、沼、池、あとなんとか裏ってつけるやつとか、
あ
の辺のあの境目がいまいちよくわかんないよねっていうのがあるけど、
うんうんうん、
あとはなんだろう、あの湖って書いてあるけど、うん、なんとか海って読むとかね、そういうのが
あるね、うん、
そうそうそうそう。まあもっと言うとなんだろう、湖なんだけどあの海に近いもんで、あのなんか塩水になってとか、うん、いろんなことがあったりするけど、
うんうん、そうなってきたらさ、ほらあの、ね、霞ヶ浦と琵琶湖の違いとはみたいになってきちゃうしさ、
そうそうそう、そういうこと
そうだよね、だから生っ粋がどこまでが、ね、あのこう混ざってるところがあってとか、うんうん、流れてくる川がいくつあってとか、多分まあそういうので違うんだろうけど、うん、
まあまあそうなんだろうけどね、うん、うんうん、 だから川で、まあね、で、気候の変動で降水量が少なくなってくると、うん、もうそもそもあの、川って言われてるけど、なんかずっともうなんか水が流れてないとか、まあ日本じゃそうそうないだろうけど、アフリカとかになってくるとなんか川消えてるとかそういうね、あ湖消えてるとかね。なんだっけ、アラル海がなくなりそうとかなんかそんなこと言ってなかったっけ。
ほう
なんかずっと干上がり続けて、そのうち消滅するんじゃないかっていう、うん。ことになってるらしくて、
まあ、
なんか、
まあ、だってほら、ね、人工的にさ、ほら、あの、石とか作ってさ、干拓しちゃうようなとこだってあるわけだしさ。
まあね。
うん。
そう。
それこそ、あれでよ、あの、八郎型とかさ。
ああ、まあね。
有明海だってほらね、あの、石つけて、うん、あの、閉めちゃったところをさ、もう一回上げるだろうなんだろうってやってるけどさ。
うん。
ああいうのだってあるわけだし。
うん。
うん
でまだその辺を干拓して人工的にやってるけど、うん、自然現象としてどんどん減る一方で、
うん、
日上がりずつあってもうすぐ日上がりそうっていうような天候のところまで出てきてるらしくて
だってさまあそれでは日上がるとかそういうのもそうだけどさあの能登、うん、のさあの千里浜ドライブウェイっていう、うん、あの砂浜走れるところのエリアがね、まあ、昔からあるんだけど、うん、あれ もうだからそう砂が流出しちゃってだいぶ減っちゃったんだよね幅がなくなっちゃったんだよね
ああそういうことか
そう、うんでだからまあそれでもまあだから大学の頃だからそこそもうだから25年30年ぐらい前は割と広かったし、うん、で ある程度湿ってたから結構あの硬かったから、うん、普通に走れたんだけど、
うん、
今あのサラサラのふわふわになっちゃってるから
あ
一応入れるけどあんまりまともに走れないしでそこそ今回そのね北陸の方行った時にもうちょっと寄ったのよ、
うんうん。
うん。二輪で入ってったんだよ。で、うん、4、5年前とか行った時には普通に、それでもまあ、まあなんかまあそのイベントの都合とかもあって固めてたとか水まいてたかもしれないけど、ちゃんと走れてたんだけど、うん、今回行ったらさ、うん、やっべこれ走れなくねって言って、うん、途中で一回こけたもんね。
そんなサラサラなんだ。
そう。まあ、あそうサラサラだし、まあそんなに硬くないから、こけてもまあ、怪我はしないし、まあ骨折もしないし、うん、で、バイクも無傷だったし、まあ、ちょっとね、擦り傷とかつけたかもしれないけど、ぐらいな感じで、うん、そう。だったから、まあ別にノーダメージだからいいやって言って、まあその後も持ってきたんだけど、やべ、こんなふわふわになってるのか、みたいな。それこそあれでは、スキーのさ、ゲレンデでさ、突然なんかパウダースノーのとこにパウって入ったみたいな感じのさ、
ああいう感じ、急にへこみやすね。
そうそうそうそう。ずっとなんかね、だからその圧雪のさ、そこそこ硬いところを滑ってきたんだけど、突然パウダースノーの山ができてんじゃん、パフッみたいな感じの。そう。
ハマって抜けられな
くて。そうそうそう。で、まあだからさ、ほら、斜面滑ってくるスキーだって、まあせいぜい30キロとかそのくらいだし、
うん、
まあこっちもそんなにスピード出してないからまああそこ今30キロ制限とかかけてんのかな、うんうん、っていうのもあってまあそのぐらいのスピードで走ってたんだけどそれでもこけたもんね、うん、
そうかああ、うん、まあ確かにそういうのは地震とか津波とかあると変わっちゃうわな地形そのものがな、
まあ、でも、うん、このなんだろう地震、まあ、1月1日にあったけど地震が。うん、あの影響で減ったんじゃなくて、まあその前から、要はその、うん、海流とか、その護岸とかさ、そういう工事の影響で、こう流れちょっと変わっちゃうじゃん。
うん、
ああいう影響で、じわじわと減ってたんだよ。
ああ、うん、そうなのか。もともとそうだったんだ。
うん。
うん。
うん。っていうのもあって、ああ、だいぶ減ってんな、ここっていう感じで。で、うん、入ってすぐのところの、まあそこそこ固めのところに、うんみんななんかこう、うん、浜に遊びに来た感覚で車止めちゃってるわけだよ。そうすると、こっちのこう、まだふわふわのところを、ある程度乗り越えていかないと、うん、その先に走りに行けないっていうね。そこで詰まってんじゃねえよって状態になってて
。そういうことね。
そう。なかなかあれは大変だったねっていう。
うん。
ちょっと昔に比べて入りづらくなった感じはあるよね、あそこね。
うん。そう。
うんそういうところも行けば逆に何、うん、だろ う, こう山の中とかでさうん、ちゃんとこう何こう沢というか水路が整備されてないエリアの峠道というか道路もあるから、
うん、
そうすると洗い腰って言って何、うん、道路のこのアスファルトの上を川が流れちゃってるとこあるのよ
ああまああるね
そう
ね
そう、うん、でそれも何もう常設の洗い腰になっちゃってるところもあればちょっとこう前日雨降ったんでみたいな感じでこう何こう沢になっちゃってるところもあったりとかして、
そう
沢になっちゃってるようなところはね下手に放っとくとまあ崩れてくることがあるからやべえなと思ったらすぐパッと抜けた方がいいよっていう、
あ、まあそうだ
な、途中で止まってないんで抜けた方がいいんだけど、 そう、あれがだからこうね、アスファルトの上を水が流れてて、かつなんか、うん、あれこれ普段と違うなんか妙な臭い匂いがしないかとか、うん、なってきたら多分この土壌の方がこうなんかこうずれてる、うん、あれの、うん、あの位置サインだから、あの近寄らない方がいい、そこの山はっていう
匂いなんだ。
うん、まあだからそのガス系のものなのかなんか知らないけど、その匂いがね、違う匂いがするのよ。
あ、そうなんだ。
うん。まあだから、あの、水と匂いはチェックして、で、この山に入っていいとか、ここはやめとこうっていうのは判断した方がいいっていうのはよく言われるんだけど。
ああ、まあまあ確かにね。うん。なんで、あとは、駅伝で、水が冠水、道路が冠水してて、膝ぐらいまで水が来てて、中止になったとかなってるんですけどね。
それもすごいな、うん、
しかもなんか主催者の判断が遅くて、うん、あの本当にその膝まで水が溜まってるところ、まだ選手走ってる状態でそこの時点ではまだ中止って言われてなかったから、本当に走ってる写真が載ってて、
マジか
ここ走んなと思って、うん、
それはちゃんと早めに判断してほしいよね、
う
ん、
そうだよねそれはもう、これは別の競技になってるぞっていう走ったら走ってるだけじゃないなみたいなそんなことになってて、なかったけど、
ね、そこはでしょ、あの水泳区間なんじゃないのっていう違う競技になっちゃう
あのもうバイアスロンにした方がいいんじゃないみたいな。
そうそう、だからそこのさ、だからね、こうね、あの膝とか腰まで水があるところはさ、うん、まああの水泳区間です、でも足がつくから走っていいですっていう設定になってるとかさ、うん、
どっちでもいいんだ、選択肢なんだそうそう、走ってもいいし泳いでもいいよ、
そうそう、でその先に行ったら今度自転車が用意されてて乗ってけって
それは何やねん膝まで水があっても自転車で乗ってくんだ、そこは
謎トライアスロンみたいなね
そうか、だからもうなんだ、うん、あのもう最初からあの走ってもいいし、あのボート漕いでもいいですとか
あ、
うん、あの自転車あって自転車で走ってもいいけど、あの、うん、水上走れる自転車見て、なんかこうなんか浮きかなんかつけておいて、
あれでいいじゃん、あのスワンボートであ
ー、スワンボートでね、
あれだったら漕ぐじゃん、
ね、あ、そうだね、
うん、足でさ、
自転車で、うん、普通の自転車でもいいし、スワンボートでもいいですみたいなそういうので 3種類乗り換えるトライアスロンとか、そういうの作ればいいのか、それは、うん、
まあね、あの無人島から出てこようとしてスワンボートやるとね、あの清掃年点とか起こしちゃった、うん、あのね、芸能人の後もいたので、その昔、うん、まあまあ気をつけていただいてというところなんですけれども何をどう気をつけるんだそれはっていうね、
うん、まあまあ、でも今時なかなかスワンボートもなかなかないからね、
うん、そうね、あんまり見かけない、でもまあ、うん、あの観光になってる湖とかに行くと、まあ未だにあるけどね、
まあ、うん、まあ、あるところはあるけどね、うん、でもだいぶ減ったよね、それはね、
うん、減ったね、うん、
あれは電動にしたらダメなのか、
あ、電動って言うと、あれでは、あの電動自転車と同じことになって、要はあの、うんうん、原動機がついてる扱いになるから、だからあの免許必要になるよ、
あ、だから電動アシストスワンバイクに、
うん、そうそう、だからそうアシストでとどめてあれば、う
ん、まあセーフかな、
そうそうそう、あの漕がなくても動くようになっちゃったらアウトだから、
免許がいるか
そうそうそう
そう、
うん、でまあ4級船舶が必要になってくるのかな、そうそう、あ、4級っていうか、まあ今のだと2級か、うん、が必要になってくるのかな、うん、
そう、あ、なんか船舶の、うん、そう、法律かなんかで、なんだっけ、タンカーとかあの辺のやつ、うん、外洋に出る船が、うん、の法律で、何、要はさ、今だったらもう通信スターリンク積んじゃえば、うん、電話回線とか衛星回線でやるより全然そっちの方がいいじゃんって話になるんだけど、うん、なんかそれが取り決めがあって、なんか確実につながる電話回線的なものが設置しなきゃいけないっていう法律があるがために、うん、なんかあのドコモの携帯、あと衛星電話をの、うん、めっちゃ高い契約をしないといけないみたいな、なんかそんなのがあって、そんな決まりがあるのねって言いながら、うん、でドコモのその衛星電話の料金がなんか4倍になりますとか、なんかそんなニュースになってて、
そうそう、だからあれは結局あの、まあ、マリン VHF って国際的にあの VHF チャンネルのここ使ってねみたいなやつがあって、うん、で、まあ、それ用 の、うん、あの無線通信の免許もあるのよ、
あ、
海上 海上無線通信士かなんかかな、うん、
あ、
うん、そうそう、あれがあるんだけど、そう、あれの、うん、1級だと要はあの英語の試験もあるから、それで海外も使えますと、うん、2級までは日本語でしかやんないから国内だけねみたいなやつがあったりとかするんだけど、うん、そう、だからそれの代わりとして、要するに、まあ、その、うん、無線機だったら、まあ、うん、まあ、その、ね、電波法云々のところもそうだし、あの、壊れた時の、うん、まあ、その修理とかそういうのも含めて、さ、その何、技能的なところもやっぱり、その試験には出るやつがあったりするから、
うん、
うん、だからそういうところの代わりとして、要するにそこまで の、うん、あのサポートがありますよっていうものは、その、何、ドコモのやつだと思うんだけど、うん、
あ、なるほどね、
そうそう、だからスターリンクなんかも、うん、だからそれと同じように、あの、うん、なんだろう、まあ、バックボーンちゃんとあのしっかりするっていうか、あの、うん、要するにそこの法律に認められるようなこの要件をこう全部満たしてあげれば、うん、あの今後使えるようになるんだろうけど、うん、
ああ、なるほどね、そういうこと、そうそう、
だからなんか何らかの時に何、そのサービスが止まってるかもしれませんとか、
うんうん、
あのそういうような感じの、要するに、まあ、なんだろう、あの、普通のさ、民間のサービスでやってるみたいなやつだと、そこが要件クリアしきれないから、っていうのは多分あるんだと思うのよ。
ああ、まあ、そうなんだね、うん。うん。衛星掲載を全部スターリンクで置き換えようとしたら、
うん、
まあ、スターリンク側がなんかそうやって動かなきゃどうにもならないかなっていうね。
そうそうそうそう。
うん。そう。アップルが結構何、細かいことをやってて、
うん、
今度最近のそのファームウェアアップデートで、
うん、
AirPods Pro 2が補聴器の代わりになりますと。
うん。あの、うん、まあ、医療機器の代わりになるようなことをね、うん、いろいろやろうとして、うん。うん、で、だからアップルはその辺を、うん、法律のクリアしようとしてやってきてるわけよ。
そうそうそう。うん、で、実際、もう日本でその機能リリースされたんだけど、
うん、
ちゃんとあの、なんだ、あの、日本でやるアップルジャパンが、
うん、
あの、医療機器を扱う、あの、まあ、許可を得たというか、認可を取ってるんだよね。うん、ちゃんと、なんで、アップルいちいち国ごとにこれやっていくんだ、すげえなと思いながら。
まあだから、それをやることでアドバンテージになると思ったから、アップルはそっちに舵を切ったわけだよ。
うんうん、まあそうなんだけどね。うん。もうそういうところまでしっかり抑えてくるんで、さすがにこの辺はアップルはさすがだなと思って
しまう。まあね、
うん、見てんだけどね。うん、そう、まあそうだよな、マイナンバーカードなんかを乗っけるようにしますとか、結構国ごとの対応細かくやってるからな、なんだっけね、
うん、まあだから国ごとの対応をやってるのか、うん、それともなんか、ね、
うん、
あの国ごとのこういうのをあの何対応してくださいっていう陳情をアップル側が受けてるのか、
うん、
どっちか分かんないけどね、うん、
まあね、うん、その辺はあるけど、
うん
うん、まあでも結構割となんだ、世界統一で売ってるように見せても結構なんだ、あのiPhone もローカルでアメリカモデルとか、
うん、
中国モデルとか、
うん、
なんか一部この辺の国モデルとかでなんか微妙に違うとか、
うん、
たくさんまだまだあるらしいからな。
まあ、まあ、だってほら、うん、電波法、要するに国際電波法がさ、うん、そもそもあの3枠に分かれてるから、うん、
まあ、
うん、だからそのエリアによってその周波数のね、あの割り振りとかが違うから、
う
ん、それで今3つには最低分けなきゃいけないんだよ。うん、まあ、なんだろう、その、エリアまたいで向こう側で使えるようにっていうのも含めて、その3つに全部対応してますよを作ることはできるけど、
うん。
うん、だからその3仕様にはとにかく対応しないと全世界で売れないから。
ああ、そういうことですね、うん。
っていうのはある、うん。
うん。で、あとはプラス、アメリカもなんかミリ波が主流だから、
うん、
あのミリ波対応とか、日本のはまだミリ波対応してないじゃなかったっけ、確か。
ああ。
うん。っていうのが、あるから結構なんだかんだ言いながら割と細分化されてるみたいなね。
うん。
うん、
そう。まあ、あの国際旅行者が増えてるから、うん、まあ、そういう意味ではね、うん、あの日本で買ったからじゃあアメリカで使えるの使えないのみたいになっちゃったらあれだからってもあって、
うんうん、
で、あのまあ物としてはチップは乗ってるんだけど、うん、あソフトウェアとかでもって、うん、まあ、今このエリアにいるからって言ってオフにしてるとかそういうのもあるだろうし、うん
うんうん、結構だから GPS で、
うん、
あの勝手に設定が変わるとか、うん、なるらしいので、
うんうん、
あ、なんだ、シャッター音なんかもなんだ、GPS で日本に入るとシャッター音鳴るようになるけど、
うん、
海外に持っていくと自動的にあのシャッター音鳴らなくなるとか、そういうこと
よく聞くよね、それもね、
うん。そうそう、それ GPS で制御してるらしいからね。まあまあ、その辺のことをやってて、なるべくハードを共通化してやるみたいなことになってくるんだろうけどさ。まあ、あとあれか、アメリカだと eSIM が主流だから、そもそもアメリカで買うと iPhone には物理 SIM スロットついてないとかそういうのもあるけど、さすがにまだ日本でそれやるのは早いから、まだ無理だろうなっていう感じはあるよね。まあ
ね、うん。
うん。まあまあ、でもまあ、
うん、
eSIM、だから、うん、再発行もしくはなんだ、iPhone から別の iPhone 同士でもいいんだけど、映、うん、すところが自分で勝手にできるか、あのすぐにオンラインで再発行したら、マイページがすぐ再発行できるとかっていう風になってるんだと eSIM にしてもまあいい感じなんだけど、
うんうん、
会社によってはまず eSIM の再発行に1100円かかりますとか。
ああ、まああとね、その移す時にトラブルがいろいろあってみたいな話はまだ聞くからね、
うん、まあね、そう、あと営業時間内じゃないとできません、しかも数時間かかりますとか、
うん、
似合ってくると、うん、だったら物理 SIM にしといたら差し替えでいいかとかになって、ね、うん、その辺一長一短があって微妙だなっていうのはあるんだけど、
うんうん、はい、というところでね、はい、今週もいい時間になってまいりましたので、この辺で締めてまた再来週としたいと思います。はい、再来週は、はい、通常通りだよね、はい、
通常通りですね、うん、19日、
はい、の、収録と、はい、アフタートークで、まあ、公開はいつも通りなんでね、金曜日22日の公開と、はい、いうことになります。はい、はい、今週のやつはね、これ6日、水曜日に撮ってますけれども8日公開なんで、うん、はい、頑張って編集しますというところで、はい、これが無事に、はい、8日金曜日の朝聞けてればというか、まあ、うん、聞く人によってはね、まあ、もっと後かもしれないですけども、はい、うん、8日の朝5時に公開されてれば、あ、まあ、うまく間に合ったんだなというふうに、はい、思ってくださいという感じです。はい、
はい、
はい、じゃあ、締めて再来週としましょう。クリアしてカビにお届けした私はまた
タロケンでした。